日刊深夜快速月曜版、帰ってきた西田東田いや上田。皆さんこんばんは、イペリット上田です。この番組は IBB 新鍋スタジオからお送りしております。私どもウェブラジオ FMC 各番組ではクラウドファンドを募集しております。コース A お手軽スポンサーと番組の前後に、この番組は誰々の協賛でお送りしていますと、ラジオネーム等をアナウンスいたします。 QIC では1ヶ月2000円最低3ヶ月から、日刊深夜快速は1ヶ月1000円最低3ヶ月からになります。コース B は CM 付きスポンサード、番組の前後に、この番組は誰々の協賛でお送りしていますと、ラジオネーム等をアナウンスいたします。さらに15秒音声 CM を A 枠の後にて放送いたします。 QIC では1ヶ月4000円最低3ヶ月から、日刊深夜快速は1ヶ月3000円最低3ヶ月からになります。番組、ホームページ等をご覧になってお申し込みください。よろしくお願いいたします。近年、車のいわゆるエンジン車と言われるものに対しての風当たりが強くなってきている世の中ではありますが、それを言っていたヨーロッパ組が近年というか、まあここ1年ぐらいで、情報修正、下方修正ということで、全 EV 化をやろうと宣言していたボルボが、ちょいと厳しいなということで、先延ばしを発表し、BM もちょっとこの流れに乗っていたらまずくねえかということで、トヨタと、まあ以前スープラで共同開発をしていたので、まあそれなりにコネクションができていたのもあって、水素エンジン車等の、水素系で、話がまとまりまして、水素自体のインフラだったり、水素の燃料電池車、その先には水素エンジン車も視野に入っているんではないかなという気がしておりますと。ここ最近のこういう流れで、いわゆる EV 一辺倒という話が、立ち消えとはいきませんが、かなり、下方修正、の形をどこのメーカーも取ってきているんではないかなと。まあやはりこう、すべての業界におきまして、一本やり戦法というものはやっぱり非常に、リスクが大きいわけでございまして。世の中に作れるものが、そこのメーカーしかないものだったり、他のメーカーが全然太刀打ちできない商品、技術等を持っているんであれば、こういう一辺倒一本槍の戦法というものも、多少あってもいいのかなという気がしますが、技術革新だったり、そういうものに対して、進む加速度が強かったりすると、こういう、いわゆる一本槍戦法というものは、非常に会社の運営を難しくするんではないかなと思いますと。で、最初から、トヨタは全方位でやりますということを宣言していて、ガソリン車の部類でも全然やめないよと。それに加えて水素の燃料電池車、EV 車、バッテリー EV 車、水素のエンジン車ということで、全方位で、全ての体系で 車業界を作っていこうということで、まあ今現在この戦法が成功しているんではないかなという気がしております。で、今年の9月20日に三菱自動車と地図大手の前輪と前輪のデータコムという3社におきまして、国内初となる電動車の、走行傾向等を可視化する EV 行動分析レポートというものを情報提供をすると発表いたしたようでございますと。この EV 行動分析レポートは三菱自動車の電動車から、取得した1日の走行距離や走行エリア、充電場所、SOC 充電率及び公共充電器での充電履歴などを匿名化して、ビッグデータとして前輪が保有する地図の情報やデータコムの位置情報解析プラットフォームと組み合わせて、国内における電動車の利用傾向を可視化して、有償で、提供するというものだそうです。まあ、いわゆる、こう、まあ、ガソリン車においては、まあ、近年だいぶ、ガソリンスタンドと言われるものが、だいぶ、まあ、昔よりかなり減ってきていて、まあ、燃費が良くなって、まあ、そんなに距離も、距離に、合わせてというか、燃費が良くなったおかげで、まあ、そんなにガソリンも減らなくなって、使う量も減ったというものもあるでしょうし、まあ、そういうことになって、まあ、こう、ガソリンスタンドの運営というものが、厳しくなって、まあ、廃業という形になっていることもあるでしょうし、まあ、都会、まあ、車が、の、まあ、使用率が多い都会等に、よりは、まあ、こう、一店舗における、こう、利用範囲というものが、非常に多い、大きい部類になりますので、こう、地方はやっぱりこう、燃料代が高いくなったりするのも、まあ、その一つの要因なのかなと。で、それに比べるとやっぱりこう、家で充電できたり、まあ、いわゆるショッピングモールだったり、まあ、充電スタンドと言われる施設が、数が、まあ、近年多くなったりしているかなとは思いますが、まあ、利用率、いわゆるガソリンスタンド等の利用率と比べて、多分少ないんではないかなと。で、維持費がかかりますし、まあ、設置している割には、利用率が少ないと、まあ、全然ペイできない、ということで、まあ持ってても仕方がないよね。設置してても利用率こんなんじゃ、全然、稼働率悪いよねということで、撤退するというところも、いろいろあったりして、まあ、完全に右肩上がりで、台数が伸びているとは限りませんが、まあ、平行線、より、まあ、ちょい右肩上がりの感じで増えていってるんではないかなという気がしておりますが、そういうものを、いわゆる公共の、充電設備等を設置するにあたって、やっぱりこう、ユーザー、いわゆる電動車を持っているユーザーがどこにいるか、どこを走っているか、どこに行っているか、等のこう行動傾向というものが非常に大事になってくるんではないかなと。まあ特にこう、 ガソリンエンジン車の場合は、ガソリンをよそから持ってくれば、またガス欠になっても大丈夫ということなんですが、EV、完全 EV 車になると、電気をよそから持ってくるということがほぼほぼできませんので、こう充電スタンドというものがかなりの命綱、どこにあるか、どこがたくさん設置してあるか、混んでないかというものが非常に大事になってくる情報になりますと。で、やっぱりそういうものがないとユーザーからすると、まあ探し回る、まあそういうアプリも現在あるんではないかなとは思いますが、まあずーっとこう気にかけては気にかけていかなくてはいけない、宿命のうちの一つになっていますので、こういう情報というものは、まあ、基本的には、自治体だったり、そういうところに、今後、街づくりにするに対して、どういうところにお金を使う、設置する、まあ、隣の市だったり、隣の自治体等の話し合いで、共同で、こういうところで設置して運営をしていこうということも、まあ、データとして、可視化できて、まあ、情報として、有効なものになっているんではないかなと。まあ、そういう、まあ、インフラ整備というものが非常に、まあ、すべてのものに対して非常に重要になっていますので、まあこういうデータ等が、まあ有意義に使われることが非常にありがたいなという感じがしております。明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた来週。